皆さんおはようございます。ただいまより2010年8月8日の手術礼拝を執り行います。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ、聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたたえよ。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。賛美をいたします。聖歌96番ご起立ください。 主の祈りをご一緒にお捧げいたします。主の祈りは聖歌表紙裏面主歩裏にあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。司祭者がお祈りをいたします。愛と憐れみに富んでおられる天の父なる神様、皆をあがめて賛美をいたします。あなた様のご愛を受けて恵みの中に置かれている私たちが、今朝も一堂にこのようにして会することができました。あなた様は私たちがどのような中にあっても変わらぬご愛を持って目を留めて導いていてくださっていますことを感謝いたします。本庁も私たちが真の礼拝者として招かれて御前に礼拝を捧げようとしておりますけれども、主なる誠の神様を礼拝できますこと、そしてあなた様と共にいること、一つとされていることの喜びが与えられていることを覚えて感謝をいたします。主にある喜びは人間的なものによって生み出される喜びではなく、御霊様が与えてくださる喜びであり永遠の喜びでもあります。神様、どうぞ今朝も私たちがこの礼拝を通してあなた様の素晴らしい御業に思いを向け、あなた様を讃えるとともにあなた様の御手の中にある喜びを深くしていくことができますように。今朝私たちの捧げる礼拝が主にある喜びに包まれたものとなりますように。本日礼拝ともにできなかった兄弟姉妹たちのために祈ります。それぞれの歩みを支え守ってください。猛暑が続いておりますが、特にコンディション崩されている方々に回復を与えてください。試練の中にある方々、困っている方々の上に力を与えてください。これからのひととき聖霊なる神様の導きをお願いしながら、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。聖書講読をいたします。聖書の、箇所は詩編、旧約聖書詩編20編の20編です。1節から9節、詩式者と回収、交互にお読みいたします。詩式者が奇数節、回収一度偶数節で、最後の9節はご一緒にお願いいたします。旧約922ページ3版です。2版ですと846ページでしょうか。詩編20編1節、苦難の日に主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神 主の御名を誇ろう。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。賛美をいたします。今月の歌、シャロンの花、ご起立ください。聖書を開きます。聖書の箇所は出エジプト記7章8節から24節です。旧約聖書104ページ、第2版ですと96ページ、25までですね、最後までですね。出エジプト記7章8節から25節までですね。それではお読みいたします。出エジプト記7章8節。また主はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方にお前たちの不信を行えという時、 あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない。それは蛇になる。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になった。そこでパロも知恵のある者と柔術師者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げると、それが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである。主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で、民を生かせることを拒んでいる。あなたは朝、パロのところへ行け。見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして、蛇に変わったあの杖を手に取って、彼に言わなければならない。ヘブル人の神、主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに荒野で私に仕えさせよ。ああ、しかし、あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこうおせられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください。私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は血に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプトはナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。主はまたモーセに仰せられた。あなたはアロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべての水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい。そうすれば、それは血となる。また、エジプト全土にわたって、木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。すると、ナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかし、エジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それで、パロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。パロは身を返して自分の家に入り、これに心を止めなかった。全エジプトは飲み水を求めて、ナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから、7日が満ちた。今朝この聖書箇所より、かたくなな心と題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
今日は出エジプト記の7章の途中からの箇所が開かれています。いよいよ今日の箇所から10の災いと言われます神様の不思議な技が続けられていきます。始まっていきます。10の災い、例えばそれは水が血に変わることであったり、川から次々と大量のカエルが出てくることであったり、肺がブヨに変わったり、あるいは疫病が流行したり、種物や氷がエジプトを襲ったり、そのようなさまざまなことが繰り返されていくわけですけれども、 私たち銃をですね、順を追って開いていくことになります。その銃の災いを。でもそれぞれの内容は異なっていたとしても、私たちがぜひ毎回思いを止めていきたいことがあります。共通するですね、その災いを前にした共通する人々の姿があるんです。主の力を前にしながら、主の力を前にしながら、どのような態度を持ってそれを捉えるのかということ、このことを覚えていきたいと思うんです。今日は3つの点でお話をしていきたいと思います。第1点目は行われる不思議、今日行われます、ここに記されています不思議に関してご一緒に確認をしていきたいと思います。そして第2点目は、その不思議を前にした固くなな心、今日の説教題でもあります、固くなな心ということ。そして第3点目は、モーセのうちに見られる変化ということです。モーセのうちに見られる変化ということについてお話をしていきます。行われる不思議ということ、固くなな心ということ、モーセの変化ということです。ではまず第1点目の行われる不思議ということですけれども、今日の話の流れを確認していきたいと思います。先ほど読んでいただきましたのが7章の8節以降でしたけれども、モーセとアロンは主に命じられた通りに、8節以降主はモーセとアロンに新しいことを命じます。もう一度パロのところに行け。2人は主に命じられた通りにパロの前に再び立ちます。今回はただ主の言葉を伝えるというだけではありません。いよいよモーセとアロンを通して不思議と呼ばれる主の技が行われていきます。まずはどんな技が行われたか、それはかつてイスラエル人の長老たちの前でも行われた印でした。一つの印、杖が蛇に変わるというものです。杖が蛇に変わるというもの、ここで蛇と書かれていますけれども、この蛇と訳されている言葉はワニとも訳すことができる言葉なんですね。ずっとこの出エジプト記に親しんでこられた方々はずっとこう蛇が、杖がですね、蛇に変わる場面を思い浮かべたことがあるのではないかと思うんですけれども、もしかするとこれはワニかもしれない。エジプト、ナイルのほとりなどと考えますと、確かにそのワニに変わったということもですね、考えられるのではないかと思うんですね。あるいは、ツタンカーメンのお面などにもですね、コブラが書かれていますけれども、やはりこれはコブラに代表されるような何か蛇だったのかもしれません。はっきりとは分かりませんけれども、ともかくモーセとアロンがパロとその家臣たちの前に杖を投げた時に、その杖が蛇あるいはワニに変わった。この印に対するパロの反応は一体どういうものであったか、11節と12節をご覧ください。ではご一緒に11節と12節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の7章の11節と12節、はい、そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ、はい、パロによって呼び出されたのが知恵のある者、呪術者、呪法師たち、この3種類の人々でした。あるいは知恵のある者と呪術者が呪法師たちという言葉でまとめられているのかもしれません。彼らは彼らの秘術を使って同じことをしたと書かれています。この彼らの秘術を使って同じことをしたというのが、それが何かこう魔術的なものであったのか、あるいは何かからくりのある方法だったのか、それは分かりません。 ある仲介者は彼らのことを科学者というふうにくくるんですね。科学者というふうにくくるんです。まあ、確かに大帝国であるエジプト、古代のですね、図書館もあったと言われるそのような学問の中心地でもあったエジプト、このエジプトが発達させた当時の科学と呼ぶことのできる方法を何かこの呪術者たち、呪法師たちは用いたのではないか。現にですね、このような説もあるんです。これがワニではなくて蛇だとするならば、あのニョロニョロしている蛇ですけれども、この蛇に何らかのショックを与えると、その蛇が固まったように、ピンとですね、こう固まったようになるというんですね。まあ、そのような蛇、固まったままの蛇を持ってきて、そして再びショックを与えた、この場面でそのショックを解いたのではないか、するとまた蛇が動き出したのではないか、まあ、いろいろとですね、そういう説明もされているんですけれども、詳しいことは分かりません。ただしこの呪術者たちがどのような手を使ったかは分からないですけれども、分からないんですけれども、ただしモーセとアロンの場合はそれが確かに杖であったと明記されているんです。モーセの手に握られていたその杖、アロンの手に握られていたその杖は主の杖、主が二人に与えた杖だったんです。そして11節の一番最後では、同じことをした、同じことをしたと書かれていますけれども、これは全く同じではないんです。決して同じではないんです。簡潔に書かれていますのが12節の最後です。12節の最後では、しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ、アロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。一見同じように見えたとしても、それが主の力によるものであるのか、それともそうではないのか、そこには雲泥の差があるということを、このアロンの杖が彼らの杖を飲み込んだというこの一文の中に表されています。しかしパロの反応はと言いますと、アロンの杖が彼らの杖を飲み込んだその場面を見ていたはずです。しかし13節を見ますと、それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった、主が仰せられた通りである、そのような説明がされています。パロの反応は、心を固くなにして彼らの言うことを聞き入れなかったというものなんです。この態度が、このパロの態度がいよいよ次から始まる10の災いと呼ばれる出来事へとつながっていくんです。出来事の呼び水となったとも言うことができます。まだこの蛇が、杖が蛇に変わるというこの印は災いの中には数えられないんです。しかしいよいよ災いと呼ぶことのできるそのような印が始まります。次にモーセとアロンが主の命に従って行ったのが、エジプトにおいてはその川の流れ、その川自体が神とも崇められていたナイル川。エジプト人という人々、古代のエジプト人という人々も、動物にしろ何でもかんでも神にしてしまう、そのような宗教を持っていた人々だったようです。彼らにとって神とも崇められていたナイル川、巨大な川です。このナイル川の水が血に変わってしまうという不思議です。14節以降、主はモーセとアロンに対して命じられます。そして再びこのようなことをしろと命じられたその言葉の通りに、20節をご覧ください。では20節をご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の7章の20節、はい、モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。まあ、この現象に関してもいろいろとですね、説明を考える人たちがいるんです。 例えばこんな説明もあるんです。ナイル川遡っていきますと、上流はエチオピアの地域に遡っていくことができるんですけれども、そのエチオピア、上流であるエチオピアの赤い粘土が大量に水に溶け込んで、それが流されてきて川が血のように赤く染まった、そのようにですね、説明をする人たちもいるんです。そうではないかという説明をする人たちもいるんです。まあ、赤潮、あるいはですね、赤潮と呼ばれる大量にですね、プランクトンが増える、あの現象が起こったのではないかなどと説明をする人たちもいます。まあ、これが本当に文字通りのこう血であったのか、生物学的にこう確認をするということ以前に、ともかくナイルの川が、その水が真っ赤に染まった、まあ、いろいろな説明が考えられていますけれども、しかし一つはっきりしているのは、それが主のご支配の中にあったということです。たまたまその時に赤い土砂が、粘土が大量に流れてきたというよりも、何よりもモーセが、アロンが杖を差し伸べたその時に、川の水が瞬く間に真っ赤に染まった、これがこの時目の前で起こった出来事だったわけです。パロの目の前で、モーセとアロンの目の前で。皆さんはこう赤い水というものを見たことがあるでしょうか。私たちの生活に当てはめて考えてみますと、まさにこのナイル川の水というのはエジプト人にとっては生活用水だったわけですから、私たちの生活に置き換えますと、ある日突然蛇口をひねると赤い水が水道の蛇口から噴き出したというようなことかもしれません。私はですね、そういう経験があるんですね。あれは高校生の時でしたけれども、一人の友人の家に集まってみんなでお好み焼きを作ろうということになりまして、粉をボウルに入れて、これは水で溶かなきゃいけないと、ある水道の蛇口をひねって水を入れた瞬間に、その蛇口から真っ赤な水が突然噴き出したんですね。まあ、何でもその蛇口、その水道はしばらく使っていない、数年使っていなかったという水道だそうで、なんでそんなものの蛇口をひねれる状態にしとくんだと憟ったんですけれども、錆水がですね、一斉にお好み焼きの粉の中に落ちたんです。まあ、懸命にですね、その錆水を除いたんですけれども、もちろんもう粉の中に入り込んだのを除くことができずに、でもですね、まあ、高校生の勢いで鉄分補給だとか言いながら、そのままお好み焼きを焼いて赤いお好み焼きを食べたんでしたけれども、まあ、その後ですね、誰も体調崩したという報告はなかったので大丈夫だったと思うんです。でもこの時エジプト人が直面した事態というのはそんな簡単なものではありませんでした。21節を見ますと、ナイルの魚は死に、つまりとても生き物が住めるような水ではなかった。そしてその魚が腐ったんでしょう。魚をはじめとする生き物たちが腐ったのだと思います。ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。24節を見ますと、全エジプトは飲み水を求めてナイルのあたりを掘った。彼らはナイルの水を飲むことができなかったからである。主がナイルを打たれてから7日が満ちた。一瞬だけのことではない。蛇口をひねり続けて水を出し続ければまた元の水に戻る、そのようなことではない。少なくとも1週間にわたりエジプト人から水が断たれてしまった。私たち今この暑い季節にいますけれども、もしこの時に水が断たれたら、この季節に水が断たれたら、考えるとゾッとする思いがします。ゾッとするんです。 でもまさにエジプト人に起こったのはそのような災いと呼べるものだったんです。先ほどの蛇の印不思議は見た目に不思議な驚きを与えること程度のことだったかもしれません。でも水が血に変わるということはこのようなことなんです。生活が脅かされ、重要なライフラインの一つが断たれる、命にも関わることだったわけです。しかし22節をご覧ください。しかしという言葉の後に続くことがあります。では22節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の7章の22節、はい、しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りである。再び登場した呪法師たちも同じことをしたというんです。この呪法師たちも彼らの方法を使ってパロの前で水を赤くしてみせたというんです。その結果パロの心は再び固くなになり、モーセとアロンの言うことを聞こうとはしなかった。行われた不思議な技、神様の不思議な技ということを2つ確認をしてきましたけれども、では続けて今日の2番目の点、固くなな心ということを考えていきたいと思うんです。今日の説教題でもあります、固くなな心ということ。この固くなになったと訳されています言葉、固くなになった、この言葉はもともとは力強いとか力づけるとか強めるといった意味でも使われている言葉なんです。この同じ言葉が主の力強い技というような場面でも使われているんです。先ほどの蛇の場面、そして今回の水の場面、ナイル川の場面、パロはどちらも内心驚き、大きな動揺を覚えたはずです。でも動揺を覚えたはずのパロは、目の前で続いて呪法師たちが同じことをするのを見て、その心は固くなになったと言われています。でも考えてみますときに、もし本当にこの呪法師たちが主と同じような力を持っている、本当に同じことをした、同じ力を持っているというのであれば、彼らはこの赤く染まった目の前のナイル川を彼らの力によって元の真水に戻すということができたはずです。この目の前で広がっている問題に対する解決をもたらすことができたはずです。もちろん彼らにはそのような力はなかったんです。パロは主の力強い技を相次いで主の力強い技が相次いで目の前で行われるのを目撃しました。でも彼は呪法師たちが行うごまかしのような秘術を頼りとして、あるいは王としての自分が手にする権力や王としての経験、プライド、あるいは民の面前にあるその民の目というものを意識したのかもしれません。そのようなもの、ごまかしのような秘術、自分自身のプライド、権力や経験、そのようなものによって懸命に自分の心を力づける、自分自身を強くする、自分の心を強くすることによって主の存在とその力を認めようとはしない、それがこの心を固くなにする、力強い技を行った主と懸命に自分自身の心を強くしようとすることによって主を拒絶した、そのようなパロの姿が浮かび上がっているんです。これと全く同じような場面が新約聖書にも登場します。福音書に描かれています、イエス様を取り巻く指導者、その時の権力者たちの態度がそれです。私たちは、もし私たちが生きるこの時代にイエス様が現れて次々と不思議な技を行ったらば、もっともっと人々の目が開かれるのに そのようにですね、期待をする、思うこと皆さんないでしょうか。私は時にあるんですね。でも注意深く福音書を読んでいきます時に、話はそんなに単純ではないということにも気づかされるんです。彼らの姿がそのことを証明するんです。イエス様が次々と病の人々を癒し、不思議な技を、力強い技を行っていく様を彼らも確かに目撃したんです。同時代の人々も。でも彼らはそのような不思議な技を目の前にしながらも、イエス様が神から使わされたキリストであることを認めようとはせず、態度を硬化させて、堅くなにして、心を堅くなにしてイエス様を拒絶したんです。そしてイエス様を殺してしまったんです。彼らの指導者としてのプライドが、目の前にいるガリラヤ出身の一人の男が説く言葉を聞くことを、受け入れることを邪魔したんです。彼らの経験や、あるいは人々の間に保っていた権力というものが、イエス様のその力強い不思議な印を受け入れることを邪魔をしたんです。そして彼らは、あのイエスという男は悪魔の力によってこのような不思議な技を行っているのだと片付けたんです。私たちはこのようなパロの姿、そしてイエス様を取り巻いた人々の姿から何を学ぶことができるのでしょうか。私たちが生きるこの社会、この世界、私たちが生きているまさに今この現代のこの社会にも、まさに災いと呼ぶことができるそのような現実が広がっています。広がり続けています。知識人と呼ばれる人々、専門家と呼ばれる人々は懸命にこの私たちを取り巻く現状を分析し続けるんです。なぜこのような悲惨な事件が起こったのか、このような悲惨な事件を起こしたこの青年はどのような生育歴を持っていたがゆえに、このような行動を起こすに至ったのか、なぜ社会ではこのような行動を起こす人が増加しているのか、現在のこの社会の行動の様式はどう変化しているのか、またそのことがどのような問題を生み出しているのか、複雑な国際情勢と歴史に起因した問題によって、この2つの国の間には戦いが起こっているのだ。またこの国の中では、この部族とこの部族が過去のこのような経緯を経て今内戦状態にあるのだ。いろいろとですね、分析をすることに余念がありません。分析をしようとすることに余念がありませんけれども、どうでしょうか。分析をすること自体は決して間違いではありません。でも、どれだけ分析をしようとも問題がなくなるということは全くないんです、私たちのこの社会から。それが一体なぜか。根本的な問題が取り残されているからです。それが罪の問題です。あらゆる問題の根源にあるのがこの罪の問題です。人がもし神に立ち返ることなしに、神に立ち返ることがなければ、罪の問題に解決を知ることなど、与えることなどできない。これが聖書が明らかにしている一つの事実です。ごまかしとも言えるような呪法師たちに頼り、主を認めようとしなかったパロのように、私たちも目の前に積み上げられていくこの社会に関する分析が目の前に積み上げられていくことに満足をして、真に解決を与えることのできる主ご自身を決して認めようとはしない。イエス様を取り巻いた指導者たちが、自分たちにかつて与えられた律法を持っているということに安心するあまり、自分たちは主の民と呼ばれている、ユダヤ人として神の民と呼ばれているということに安心するあまり、その律法が教える本質、神を愛し、力を尽くして、心を尽くして、精神を尽くして 神を愛し、また隣人を自分自身のように愛せよという、その律法が教える生き方とはかけ離れた、そのような生き方をしていることに気づくことがない。根本的な問題が神に立ち返る、この問題の解決が取り残されている状態にあっては、いくら分析が積み上げられたとしても、この罪の問題には、あらゆる問題の根源にあるこの罪の問題には解決が与えられない。罪に対する真の解決の道、解放の道となったイエス・キリストを認めようとはしなかったユダヤの指導者たちのように、この災いに解決を与えることのできる主を認めようとはしなかったパロのように、私たちの生きるこの社会も多くの人がこれが道だ、ここに解決があるという叫ぶ声を、そのように叫ぶ声を聞きながらも、真の解決を与えるイエス様を認めようとはしない、そのような現状に陥っている。いや、どの時代もそうかもしれません。それは社会、一般的に社会という言葉を使いましたけれども、私たちが生きるこの社会だけでしょうか、だけのことでしょうか。クリスチャンと呼ばれる私たち、皆さんお一人お一人はいかがでしょうか。本当に自分自身のすべてをもって主に従おうとしているのか、すべての問題を主に信頼して明け渡して委ねようとしているということができるのか。身を返して自分の家に入り問題を直視しようとしなかったパロのように、自分の経験や思い、プライド、自分勝手な計画のうちに閉じこもってしまい、主に委ねようとはしていない、主に委ねてはいないということがないだろうか。そのようなことをパロの姿、またイエス様を取り巻いた指導者たちの姿は語りかけるんです。私たちのすべての罪をあがない、許し、私たちを作り変えてくださる主の技に心から期待して従っていると私たちは本当に言えるだろうか。このことを問われたいと思うんです。そのようなことを考えつつ、今日の最後の3番目の点、モーセの変化、モーセにもたらされた変化ということをご一緒に覚えていきたいと思います。先週までの箇所で、主から命じられるたびに、何かを主から命じられるたびに、おじけづいてためらいを覚えて尻込みをし続けていたモーセの姿が描かれていました。でもどうでしょうか、今日の箇所です。そしてこれから続いていきますパロとの対決の場面、ここにはもう自分の弱さのうちに逃げ込んで閉じこもろうとするモーセの姿は見出されないんです。繰り広げられていく銃の災い、それを伝えに行き、そしてそれを実際に行い続けるモーセのうちには、先週までのような弱さのうちに逃げ込んで言い訳を繰り返していた、そんなモーセの姿は見出されないんです。モーセのうちに一体何が起こったのか、そんなことを考えてみたいんです。先週の箇所から今週の箇所に至る間に、あるいは今日の一番目のこの蛇、杖が蛇と変わった、そしてその蛇がパロの家臣たちの、呪術者たちの、呪法師たちの杖を飲み込んだ、この光景を目にしたことも大きかったのだと思います。彼は自分自身を明け渡して主に従ったその時、主の力強い技が主の言葉の通りになされることを目の当たりにしたんです。ためらいを覚え自分の弱さを訴え言い訳を繰り返していたその時には、知ることのなかった主の不思議、主の力をモーセは繰り返し繰り返し味わうものとされたんです。きっかけは自分の思いを横に置いて主に従った、そのことにつきます。 主に信頼して主に従ったそのことに尽きるんです。どうでしょうか。さまざまな理由を挙げて言い訳をして主を信じることができずに主に従うこともできなかったはずの私たち皆さんかもしれません。でも主に信頼して従う決心をしたその時、主を信じたというその時から、どれだけ自分の思いを超えた神様の技を見せていただいてきたことでしょうか。皆さんお一人お一人、何よりも罪に支配され、何も問題をも感じなかったはずの私たち自身の肉の性質に光が当てられ、神を愛し人を愛するものと変えてくださり続けている神様の技を自分自身のうちに、ご自分のうちに見出すことができるのではないでしょうか。いかがでしょうか。皆さんの信仰生活を振り返るときに、御心が天で行われるように地でもなされますようにと私たち先ほども祈りました。何よりもそれは、そのことを願ってやまないのは神様ご自身です。そして神様はそのためにご自身が用いる器として忍耐をもってモーセを成長させてくださった、そのような神様の背後にある姿を私たちは垣間見せていただくんです。モーセだけではありません。同じように私たち一人一人、皆さんお一人お一人をも、あなたをも主の器として成長させ、私たちが生きるこの地、あなたが生活をするその場所で、あるいは主がこれから使わせてくださろうとしているその地で、あなたを通して御心が行われることを願ってやまない、それが私たちが信じる神様、主に他なりません。主の思いに他なりません。私自身が本当に心から主の前に悔い改めて、そして神様に自分自身を明け渡しますと、そのように告白をしたのが18歳の時ですね。今から15年ぐらい前のことですけれども、本当にその15年間ということを振り返りますときに、そこに横たわっているのはひたすらに神様の忍耐であったということを思わされます。罪に対する理解にも本当に限りがあり、今もそうかもしれません。神様に信頼することに対しても言葉とは裏腹に疎いものであった。そのような私でありながら、あるいは愚かな行為を神様の前にも人の前にも繰り返し続けてきた、そのような私でありながら、しかし主は忍耐をもって語りかけ、ご自身の御業をなそうとそのように働きかけ、成長させ続けておられる、成長させてくださっている。本当に欠けの多いもの、足りないものでありながら、しかしこの15年間を振り返るときに、そこに主の忍耐を見出す思いがいたします。皆さんはいかがでしょうか。繰り返しになりますけれども、心を固くなにするのではなくて、すべてのことを、この部分は神様に委ねます、しかしこの部分は結構ですというような中途半端な態度ではなく、すべてのことを主に委ね、すべてのことにおいて主に従うものと変えられていきたいと思います。そして今も諦めと失望感が渦巻き続けるこの社会にあって、この世界にあって、今も罪人を探して見つけ出し救いへと導こうとされている、いやその働きを続けられている主の力強い技を目撃するものとされていきたいと思います。何よりも人の思いをはるかに超えた十字架の贖いという方法を通して、私たちに罪の許しを与え、新しい人として生まれさせてくださった、今も作り変え続けてくださっている 主の力強い技に目を留め続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなたがかつてエジプトの地でうめく民のそのうめきを聞き、ご自身の力強い技を持ってその民を救い出そうとされたように、あなたは今もこのうめきが渦巻いている、うめきが立ち上っているこの現代においても、ご自身の救いの御業を成し続けておられるお方です。力強い御手を持って人を救いへと導こうとされているお方です。何よりも私たち自身が私たちの思いを超えて、何か私たちに救われるべきふさわしいことがあったからということでは全くなく、ただ神様の憐れみによってすでにもうなされた十字架の御業により私たちの罪が許されていることを知りました。そのような神様の技は、今も人を救いへと導く技は続けられていることを覚えます。そして同時に、モーセを忍耐をもって成長し、ご自身のその技のために作り変えられていったあなたは、今この現代にあっても私たちを忍耐をもって成長させ、成長へと導き、作り変え、ご自身の技のための器としてくださろうとするお方です。してくださるお方です。神様、どうかモーセがそうであったように、私たちも自分自身を委ね、神様に明け渡し信頼し従っていくときに、そのような主の技を目撃するものとさせてください。私たちにはさまざまな自分自身に対する不信感や人に対する不信感があるかもしれません。私たち自身が信じられるようなものではないかもしれません。しかし、そのような私たちを信じ愛し導いてくださる主にお委ねいたします。今週も私たちそれぞれの場所に使わされていきます。些細なことのうちにも主が働かれようとしている、また私たちのうち